ジョー・ジャックマンズ・ポッドキャスト。今週も45分間お付き合いください。では、始まります。冒頭で45分間と言っておりますが、どこまで話ができるのか、微妙ですが、まあ、あとお聞き苦しいところがですね、あるかもしれませんが、お付き合いいただければと思います。でですね、まず一人喋りとなっちゃいますので、これまでにですね、こちら、まあ、ネットラジオの方を始めまして、いただいてたメッセージのご紹介をしたいかと思いますので、よろしくお願いいたしますと。まずですね、こちらパンニャ改めタコさんからいただいた、ポッドキャストのタイトルの由来にやっと気づいた、そういうことなのかとハッシュタグ情弱で書いていただきました。あとですね、ハッシュタグスタートおめでとうございますと、こういう設定をするだけでコンテンツの活性が上がりそうということで、こちらいつもはですねコメントいただいてるパルムさんの方からいただいておりました。はい、実は情弱な男ということで、情弱マンという形にしてましたが、これ、なかなかですね、まあ、自分で考えて、勝手に使って、勝手にスタートしてたところだったんですけど、なかなかまあ、伝わらなかったんですが、まあ、今回ちゃんとですね、メアドですとか、一応ハッシュタグとかを設定することでですね、ご意見やご感想をですね、ちゃんと取って、いこうかというよりも、なんとかして感想を言いたいという形で、配信中のですね、こちら、ポッドキャストの配信しているブログの方から、のコメント欄とかで書いていただいたりとかですね、驚きましてね、これね、iTunes のレビューとかでひょっとして書かれてるのかと思ってびっくりして見に行ったんですけど、それに関しては一件もなかったんで、とりあえず一安心しました。はい。まあ、それ以前にこの、最初に作ったリンクがですね、なぜかフランス語版のリンクになってたというのを最近気がつきまして、多分前回か今回ぐらいの、ね、配信のブログ、まあ、配信って言いますか、ブログの方からですね、ちゃんと日本語の方に、リンク直してますんで、妙な感じになってる方はちょっとすいません、iPhone って言いますか、こちら iTunes の設定ですね、登録し、直していただいた方が無難かと思います。なんでそうなってるのかちょっと謎なんですけども、一応直しておきました。でですね、実は今回第40回目っていうことになってまして、まあ微妙な、まあね、回数なんですけれども、とりあえずアニメで言うと、サンクール終了という形になりまして、まあ特別編が1本差し入っても大丈夫かなっていうところなので、まあ、このネットラジオをですね、なぜに立ち上げたのかっていう話をですね、まあ、ちょっと少ししたいかと思います。まあ、そもそもですね、自分の方はブログというものが好きでしてですね、まあ、なぜに書いてるかっていうと、まあ、これはもう本当に自己満足ですね。まあ、面白いことを自分が考えて書いて、で、後から、見直して自分がゲラゲラ笑うと。もう本当にもうそういう、一点で書いてまして、まあ、それに共感してですね、面白かったみたいなコメントがつくと、さらに楽しかったなっていうのしかないので、まあ、そんなにですね、アクセス数も考えてなくてですね、まあ、10年やって、まあ、5万ぐらいのアクセスしかなかったんですけれども、まあですね、あの時あんなこと考えてあんなことやってたんだなという、まさに日記帳といいますか、人生のログを残すっていう考え方はですね、結構面白いなと思うことでですね、 書いてた次第なんですけれども、まあその中でですね、使ってたのがプロバイダーさんのブログのサービスだったんですよ。まあインターネットのプロバイダーさんにお金払ってて、でそこのプロバイダーさんで提供しているブログサービスを活用と。でまあその後ライブドアさんとかいろいろですね、無料のブログサービスっていうのが、できてたりしたんですけれども、ただですね、そっちとかね、無料のやつなんて、どうせすぐダメになるだろうということで、高く食ってましたから、有料が一番安全だねっていうことで、ちょぼちょぼやってて、プロバイダーも変えずにですね、10年近くやってたんですけれども、ここですね、数年の話なんですけども、プロバイダーさんのブログサービスをもうやめてしまうっていう話がありまして、はい。でですね、今回10年続けたブログのデータっていうのは消滅の憂き目にあったと。まあこれですね、ちゃんとブログ消滅にするよっていう連絡がかなり前から来てたんですけども、まあその頃ですね、ブログの更新も適当になってて、年に数回みたいなレベルでしか更新しなくなっちゃってて、で、当然プロバイダーからのメールなんてもう目も通さずに捨ててたりしてたからし、プロバイダーのメールアドレス自体もですね、プロバイダーのメールパスワードなんか忘れたりして再発行とかもしてなかったりしたんで、いい加減にしてたからもう、ね、連絡も来ず、カウントが進み、気がついた時には移行ができなくなって消滅と。まさに情弱な結果になってしまった次第なんですよ。でですね、かなり結構10年書き溜めたっていうか、いろいろ書いてたのが消滅してしまって落ち込んでたんですけれども、これでですね、ちょっと一つ心が折れた中で、また一つ別にですね、並行して、興味を持つものがありまして、それですね、実のところ、プレイステーションポータブル、PSP の、なんですけども、これのですね、新機能でですね、今回からのポッドキャストというものが追加されると。でも、うちは買った製品っていうのはですね、基本どの機能も全て使わないと気が済まないという主義ですので、携帯ですとかでね、スマホに関してもかなり極限まで使いたいなという思想の持ち主なんですよ。でですね、そのポッドキャストとは何ぞやっていうのを調べたところ、ネット上に流れてるインターネットラジオ放送をダウンロードしてオフラインで視聴できるという機能だと。うん。なので、こちら結構面白いなと。ただですね、自分ってラジオを本当にね、聞かない方でして、関西に、出身は関西の方なんですけども、深夜ラジオとかですね、全く聞かない人間だったんですよ。どれぐらい太いかっていうとですね、関西で働いていた頃に、非常にバス停のですね、リングが、鉄工所の中に組まれてあるような、プロレス団体を見に行ってですね、ビールを片手にですね、ものすごい底辺労働者な感を出して、やれ、殺せ、みたいなことを言いながら応援した後に、打ち上げをホルモン、そこの、試合に出てたレスラーの方がやってるホルモン屋さんとかで寄ってですね、打ち上げをしてるっていうのが毎回定番のコースだったんですけれども、そんな中にですね、とある方が来店しましてですね、非常に気さくな方でしたんで、すごく意気投合できてですね、気持ちよく飲んでたらですね、一緒にですね、レスラーに対して罵声を浴びせてた、女性の方がおりまして、この方ですね、実のところですね、私も名前も知らなければ連絡先も知らないんだけども、毎回ですね、そのプロレス会場に行くとよくいらっしゃってて、で、一緒に、すごく盛り上がって、終わった後はその試合のことについてとか、プロレスがどうだかとか、選手が良かった悪かったとか、本当ひどかったみたいなことを、いつも喋ってる中ぐらいの方だったんですけども、その方がえらく緊張されましてですね。で、そんな中で、自分がね、全然空気も読まずにフランクに接していたらばですね、ホルモン屋の大将の方からもですね、注意されましてですね、ドクさん、この方知ってるんですかと。いや、すいません。申し訳ありませんが、存じ上げませんと言ったところ、いや、関西サブカル界の帝王ですよ、と言って。帝王なんですかって本人に聞いたら、みたいなこと言ったら、じゃあ、今ここであなたを倒せば、帝王のベルトは私の手に、みたいなこと言ったら、 本当にですね、女性の方からね、えらい剣幕で怒られまして、ね、大変反省しまして、で、その後、その方と一緒にカラオケ行ってですね、いいだけ盛り上がって、朝ですね、二日酔いになりながら帰ったということがですね、ありましたけど、ただ、その時ですね、たまたま一緒になった方っていうのが、竹内義和さんだったということで、いや、全然知らなくてですね、もう本当申し訳ないっていうのと、その女性の方は、ですね、サイキックというラジオ放送の超大ファンで、必ず放送があったら生で聞くと、聞けない時はインターネット放送で何とか聞いてると、まあ、聞き逃したことは一度もないんだと。で、そんな竹内義和さんに急に会えることになって、カラオケ一緒になれることがあって、もう本当に嬉しくてたまらないと。まあ、じゃあ、先生、竹内先生、この隣に置いて、いい感じで、ちょっと、記念撮影とかした方がいいっすよ、つって。うん、写真をバシバシ撮ったりしてね、前後を重ねてたこともあったんですけれども、まあ、疎い夏みですね。はい。まあ、それぐらいちょっとですね、ラジオ文化っていうのには、疎かったんですけれども、その中で PSP ですね、こちらのポッドキャストの機能を使ったところですね。まあ、最初はですね、伊集院さんのラジオですね、ダウンロードして、まあ、これもですね、当時ですね、ものすごい量配信されてまして、まあ、100話とかあって、まあ、ドチャッと落としてたんですよね。まあ、自分の仕事なんですけれども、結構ですね、車で、かなりの距離を移動する、ことがありまして、まあですね、月のレコードで一番移動した時で、8000キロっていう頭のおかしい距離をですね、よく移動してたんですよ。でですね、まあそんだけ車で移動するとなると、まあ暇なんですよ。思いっきり。で、運転中、暇で。うん。最初はですね、音楽とかを聞いてたんですけども、さすがにね、うん、そんなに自分音楽をたくさん聴く方じゃないんで、飽きるんですよね。うん。なんか一度聴いた音楽じゃなくて、なんか自分の知らないことをなんか言ってくれるような。そういうんだったらね、ちょっとね、ありがたいんだけどっていうところにこのポッドキャスト、まあネットラジオっていうものが入ってきまして、まあ伊集院さんの番組ですね、100本ぐらいあるんですけども、まあね、往復でまあ10時間とか運転するような時とかにですね、かけていくと、まあ、消化して、まあ、それが面白いのなんの。はい。ね、たまに笑いすぎて、ほんと車が事故りそうになった時もあったぐらい楽しかったんで、これは、いいものをちょっと見つけたなと。うん、ポッドキャストっていうのはすごいなっていうので、それから、ですね、ラジオを聞き始めたので、まあ、ラジオのスタートというよりも、こちらは、ポッドキャストがスタートかなっていうのがありますね。うん。で、まあ、そんなですね、微妙なスタートではあったんですけれども、まあ、その中でですね、まあ、インターネット放送ですと、通常の、タレントさんがやってる以外にもですね、セミプロさんの方とか、あとは一般の方、もう本当に一般の市民の方がですね、やってるラジオとかもありまして、まあ、そちら聞き始めるとですね、これもまた非常に面白いと。まあ、というのもですね、もうテレビとか、普通のラジオとか、スポンサーついてるようなもんでは、言わんようなことを言うと。まあ、スポンサーついてないっていうか、言いたいことを言ってると。これはですね、そうですね、好き嫌いもあると思うんですが、自分の好きなもののことを言ってくれてるラジオっていうのは、本当ね、楽しいなと思いまして、ああ、こういう世界があるんだっていうのがね、まあ、ポッドキャストっていうのを、PSP で知って、それから、本当にね、面白いもんが世の中にあるんだなっていうので、聞き始めたっていうのが流れですね。まあ、そうなってくるとですね、まあ、そんな一般の方がやってるとなると、あ、これは自分でもですね、やりたいっていうかやれるんじゃないかと思うこと、思い出しましてね、最初はですね、まあ、とりあえず勢いでですね、まあ、こちらオリンパスのですね、今も録音で使ってるんですけど、ですね、これ V65 というですね、1万円以下で買えるレコーダーを買いまして、で、これで録音して、で、別のですね、ブログサービスで、配信して一人で、喋り始めたんですけれども、まあ、最初はですね、思ってたネタを自分で言ってたんですけども、まあ、毎週ですね、一人でやってると、 さすがにちょっと辛くなってきまして、まあ、最初は毎週更新してたのが、まあ、月に2回、月に1回、3ヶ月に1回とかなって、もう、だれてだれて、それでまあ、1年ほどでもう、ちょっと辛くなって休止しちゃったっていう流れがありましたね。まあ、なんで、ちょっと、この一人喋りでずっとやっていくっていうのは僕のっていうか自分のですね、精神的には非常に厳しいものがあるなと思って、まあ一応休止して、まあただやりたい欲求はあったんだけどなかなか始められないなと。まあブログの方も始めたい欲求はあったんですけど、今更なみたいな感じでこうモヤモヤしてたところがあったんですけれども、まあその時ちょうどですね、ポッドキャストといいますか、ネットラジオで聞いてた、BS モテモテラジ袋を主催されてるブタオさんがですね、こちらですね、モテラジ村民という構想を、立ち上げまして、まあブログをモテラジを聞いてる面々同士でブログを作って、そしてその中でちょっと交流して仲良くなっていったりするような、ですね、スタイルっていうのはいかがだろうかという流れですね。まあそちら非常に感銘を受けまして、とりあえず早速ブログを作成して、一応村民登録申請というのを出して、で、ですね、一応、村民として認められるという、形でですね、なるんですけど、まあ、そこまで、まあ、堅苦しくはないんですがね、こちらで、まあ、ブログの方はリスタート切れたというところで、で、次にですね、ネットラジオの方もですね、こちら、シーサーブログっていうところがですね、結構使い勝手が良かったので、そちらを使うようにしてですね、まあ、配信できるようになったと。いう形ですね。まあ、これですね、ブログの配信のやり方なんですけども、一応ですね、通常にポッドキャストからスタートしたので、まあ、自分の番組はポッドキャストの名前を入れてるんですけども、まあ、ネットラジオ放送ですね。ね、まあ、インターネットで流れてる音声コンテンツはもうインターネットラジオ、ネットラジオっていうのが、まず一つあって、ポッドキャストっていうのはまあ、言うと、まあ、これ考え間違ってたらあれなんですけど、配信方式が、ポッドキャストで配信っていう形なんですよね。まあまあ、それですけど、一応、じゃあ、ポッドキャストでスタートしたんで、こちら、ジョー・ジャックマンズ・ポッドキャストという題名で、ちょっとやらさせていただいてるっていうところではありました。でですね、で、なんでこれをですね、YouTube の方でも流してるかっていうと、これ簡単ですね、まあ自分でですね、夜とか寝際に聞くときに YouTube で入れてあると勝手にですね、自分のチャンネルで流してると勝手にこう流れてくれるんで、まあダラダラと聞きやすいなっていうのと、あとですね、まあ前どんなこと話したかなみたいなのですね、聞き直して、まあ自分のですね、トークっていうのはいかにひどいなっていうのをちょっと聞いて、まあちょっと反省しようかなみたいなことで、連続で聞くのはですね、なんかまあ、パソコンに何の設定もせずにですね、再生ボタンを押すだけでいいので、まあ、環境音楽みたいな感じで、まあ、お気軽にかけれるのがいいんじゃないかっていうのがまず一つ目と、あとですね、こちらですね、まあ、スマホとかね、うまく使ってる方は全然想像つかないかと思うんですけども、スマホ使ってても、ですね、技術的な問題、以前の問題です。ポッドキャスト聞けない方っていうのがいるんですよ。というのもですね、まあ、特にiPhone とかですね、画像データとかでもうすでに容量がすごいパンパンになってる人多いんですよ。で、そうなると、ポッドキャストとか iTunes とかで音楽なんかダウンロードできないとか、もしくはそっちの大切な音楽の方でも容量パンパンになってるから、そんな草ポッドキャストなんか聞く、余裕ねえよ、みたいな方が結構いらっしゃるんですよね。ああ、そうなんだ、と思ってですね。まあそれに比べて YouTube っていうのはですね、もうなんですかね、ネット回線さえあればズバッと聞けるので、まあこういう感じでやってますっていうのを聞かせるっていうのは、まあ非常にいい感じなのかなっていうことと、あとですね、シーサーさんがいつですね、ブログサービスやめますとか、言われたら困るので、まあ特に自分もですね、お金かけてサーバー立てて、配信するとまでちょっと収益が出るとも思ってないんで、まあそれに対するあれですね、 まあ、ですね、これ緊急避難と言いますか、保存メディア一つだと怖いなと。まあ、その両方ですね。まあ、こちらはですね、ハテナブログでも書いてるんですけれども、このハテナのサービスが一体いつまで続くのかと、永遠に続くとは思えないので、どっかこっかでですね、分散して、生き残りをかけていけないといかないのかな、という感じなんですけどね。うん。ただまあ YouTube は世界的な企業にはなってくれているので、まあこれちょっと願望なんですけど、ひょっとしたら死んだ後もね、音声ファイルとか動画はずっと残っていくんじゃないかなと、ね、ひょっとしたらね、これは100年後200年後とかにメッセージを採掘されてですね、あの時の事件があった時や一般の人々はどういうことを考えてたんだろうかっていう社会的な資料とかに意外とブログとかその辺の話がなっていくのかなと思ったりもしたりはしなくもないかなと思いますんで、まあ一応肉声のファイルですとね、まあそっちの話題が残るんで、まあその辺、まあ100年200年残っていったら面白いなっていう感じで、ちょっとね、そのネタも、そういったネタにもなるかなっていう SF 的なことも考えて、YouTube の方にも上げてると。あと、ハテナブログの方にも上げてるのは、まあたまたまハテナの方だけで見てる方も、クリックしたら一応、音声が流れるようにさえね、しておけば、意外とね、聞いてくれるんじゃないかなと思うのと、気に入っていただけたら登録みたいなことを書いてますけれども、それはなかなか増えませんね。まあこれはですね、まあ教師みんなになっちゃいますけど、まあ自分が聞くからまあそれでもいいかなと。まあ非常に自分が聞くのに楽なスタイルで、更新と言いますか、データをアップロードしているような流れになってますね。うん。で、まあですね、ちょっと話がだいぶね、一人でやってるんで、ぐだぐだなってきましたけれども、まあ一応今のところですね、今年スタートしましてから、今のところ週刊更新でいけてたりするんで、まあね、お付き合いいただいて、ゲストで出ていただいている方々には本当ですね、まあ感謝しかないというところで、本当にありがたいという気持ちしかございません。はっきり言って、ギャラ全然払えてませんけれども、まあ収益がたくさん入るようなですね、ブログの構造とかにも全くなってませんから、はい。この辺は、まあ1年以上続いたら、ぼちぼち、みたいな感じで、まあね、考えていけばいいのかなと、うん。今からそのアクセスアップとか考え出すと、本当に辛いことになっていくので、まあ、ほどほど頑張っていこうかなという次第ですね。まあ、もしもCM 流したいという方でしたら、いらっしゃったら、別に、ウェルカムですので、ご相談いただければと思います。はい。で、あとですね、このネットラジオの方向性なんですけれども、まあですね、皆さんがですね、行くにつけみんな言いたいことを言ってるというのがですね、こういったインディーズ系のネットラジオの特徴だと思いますんで、まあそれに、ね、習ってですね、自分も喋りたいことを喋りたいだけ、言いたいことを言いたいだけ言うという、自分のメディアを持ちたいなと思って、押し付け型のネットラジオですね。こちらがコンセプトとなってますと。ただですね、一つ非常に気を使っている部分としてはですね、ゲストさんのですね、本当に興味のない話題っていうのがですね、極力避けていきたいなと。はい。まあ、出ないとですね、お話も盛り上がらないし、聞いてる人もちょっとつまんなくなってくるんじゃないかなというのと、あとね、一番大きいのはね、何も、こちらですね、ですね、興味のない話題をですね、一生懸命自分が言ってるっていうのをですね、聞き直すとですね、本当にちょっと自分自身が辛くなるんで、それはやめたいなと。うん。これに関してはですね、非常にですね、今後もですけれども、気をつけて、行きたいなと思っております。で、今回ですね、言いたい話を聞いてくれる相手が見つからなかったので、一人で放送しているという次第ではあったりするんですけれども、あとですね、実はこちらの、そういうのがやりたいなっていう目的以外にですね、もう一つですね、隠れた目的がありまして、これですね、いろんな方と、ね、 まあ、45分間と言いつつも、2本撮りだったら3時間ぐらい話したりするんですけれどもね、2本3本撮ると。まあ、何がやりたいかというと、ですね、一番重要なこととしては、老後のですね、茶飲み友達を確保すると。はい。いやいやいや、自分ね、若いとは思ってませんからね。まあ、1972年生まれなんで、年の方はもう、言いませんけれども、こんなね、仕事なんかしてたら、10年、20年、あっという間ですからね。いやー、30代から40代までの速さたりはもう驚きですよ。じゃあ40から50はっつったらもっと光の速さになっていくっていうのがね、もう普通に予想されますね。まあこれ怖いので、まあ、おそらくですね、40から活動するよりも30、30から活動するよりも20で、気がついてやっとけばいいような話なんですけれども、まあ、最低限ですね、老後の、茶飲み友達ですね。まあ、自分が50、60になった時にですね、こういったダ話をダラダラとできる仲間というか、相方さんをですね、複数確保していきたいなと、ね。そうすると、まあ、仲違いしないように気を使って、まあ、行きたいなというところですね。まあ、そんなところが、こちらのラジオの、そしてラジオ、そう、ジョー・ジャックマンズ・ポッドキャストの、まあ、立ち上げ理由と、あと、存続理由といいますか、そういった流れになってます。でですね、次、またメッセージの方をちょっと、ご紹介したいかと思いますね。ですね、こちらまたパルムさん、いつもありがとうございます。監視シリーズ、話を聞く限り、マブダチ探しの踏み絵として使えそうですね、と。お蔵入りという設定はずるいと。これですね、自分のブログでも一押しの、ですね、心霊ドキュメンタリーシリーズといえば、ですね、本当に映った監視カメラ。この、監視カメラの死の字がですね、死ぬっていう字になってますから。はい。皆さん、これですね、レンタルビデオ屋さんとかで見てみたらですね、まあ、非常にですね、面白いと思いますので、ぜひともちょっとご視聴をお勧めしたい次第なんですけれども、はい。こちらはですね、もう、心霊ドキュメンタリーとつけば、本当何をやっても許されるのかと。まあね、もう内容はですね、本当にひどいです。そうですね。真面目にちょっと怖いものとかそういったムービーが見たい人が、DVD 回すとですね、レンタルといえども叩き割ってしまう可能性があるひどい出来です。ですけどね、妙に頑張ってるんですよ。ですね、一番、他のですね、こういった恐怖のね、映像のシリーズと違って、ま、当然霊能者とか、呪いとか、そういうのも登場するわけですけれども、除霊とかですね、呪い返しっていうのを依頼した時のですね、金額がえらい高いんですよ。もう、7、80万当たり前と。最初に金の話から入りますからね。これは、リアルだなと。まあ、それもですね、ちょっと見ていただいたら、このひどさっていうのが、もうピリピリくるんですけれども。一度ですね、これは、ぜひに、まあ、5本1000円とか、10本1000円の時に、ああ、1本どうしよっかなって、無理やり AV でも借りよっかなって言った時には、1本ちょっとスッと入れていただけると、ありがたいかなっていうレベルでのおすすめになりますんで、はい。見るものがない週末とか、まあ、そんなにですね、レンタルビデオ屋さんにもですね、ほとんど出回ってませんので、もしも、シリーズの途中のやつがあったら、1本ぐらい見ておいた方が、ちょっと話のね、ネタになるかなと思いますので、はい、おすすめではございます。さてですね、あとですね、広島カープがですね、今年、セリーグを優勝しまして、まあ、優勝した時、特番放送で、行った際に、まあ、いろいろとメッセージいただいてました。またパルムさん、いつも本当にありがとうございます。本当に励みになりますんで。ですね、カープ優勝おめでとうございますと。阪神から出た途端、活躍しよってという新井さんに対する思いが、晴れやかなおめでとうという思いに変わった瞬間でした。日本一特番も楽しみにしてますよと。ありがとうございます。あとですね、パンに改めタコさん、感動が伝わってきました。 ファミスタ由来のファンとはおもろいと。ファミスタでは W を使ってましたわと。優勝しみじみ味わってるお客さんも乗せましたと。こちらのタクシードライバーをされてるということでちょっとお伺いしてたんですけれども、こちらですね、もう本当に優勝のと言いますか、もう盛り上がって盛り上がって喜んで方で配信してしまいましたんで、うん。なんか別の方からもですね、メールで本当に楽しそうでよかったって、嬉しそうでよかったっていうことで、うん。メッセージいただいたりしまして、まあ、本当にですね、嬉しかったなというところでしたけれども、はい。あとですね、これ、ちょっと収録してる時点ではですね、10月の17日の月曜日なんですけれども、こちらですね、なんとか無事にですね、横浜に勝ちまして、クライマックスシリーズを制覇して、日本シリーズに進むと、相手は日本ハムだというところまでやってきました。いやー、ちょっとね、ポンポンポンと3つ勝って1個落とした時にはちょっとですね、3連勝4連敗の西武戦の悪夢といいますか、あって、あれ以降日本シリーズに一切出てなかったっていうのトラウマが少し若干蘇りつつありましたけれども、まあ実際ね、その当時の選手もいないので、皆さんフレッシュな気持ちで戦っていただければなっていうのと、あとですね、広島以外の、ヤクルト、まあ、すいません、太陽ファンの方には申し訳ないという気持ちでいっぱいなんですが、ですね、ここ私住んでる宮城県の仙台市の方ではですね、今のところクライマックスシリーズは一度も流れてませんので、本当にですね、テレビ局も全て死んでしまえと、うん。楽天の特番なんかいらんと、本当にそう切に願う次第なんですが、まあ、これはちょっと土地柄はどうしようもないかな、というところですね。はい。あとですね、続きましてのメッセージのご紹介なんですけれども、ちょっと名前の方はですね、差し控えさせていただくんですけれども、こちらですね、カープ優勝おめでとうございますと。ネットラジオでも、臨時放送したんですね。本日聞きましたと。自分の演奏がラジオから流れるのはとても光栄なことだと思っています。こちらこそ感謝です。ありがとうございますと。はい、ですね、こちら、ですね、オープニングテーマとエンディングテーマですね、ですね、お借りしてます、オカリナ奏者の方から、おメールをいただいております。あれ、フリー音源じゃなくて、ちゃんと演奏してる本人から許可をいただいて、使っておりますので、それまでちょっとオープニングエンディングですね、ずっとですね、どうしようかなと思ってたんですけど、ですね、楽曲使っていいという心の広い方がおりましたので、早速、使わさせていただいてる次第ですね。まあ、そもそもですね、旅とか車中泊のことをですね、たくさん話したいなと思って始めた、ネットラジオではあったんですけれども、まあ、そのね、方向性がだんだん謎になってきましたんで、まあ、ね、オープニング、エンディングテーマ、僕好きなんですけど、ちょっと内容からちょっと物悲しすぎるとか、領域上を感じすぎるとか、そういったお話もありましたけど、すごく私気に入ってますんで、このままちょっとずっと行こうかと思いますんで、はい。こちら楽曲提供本当にありがとうございますというところですね。で、ですね、それからですね、このハッシュタグをちゃんと設定する前の話なんですけども、これ本当にですね、自分がご意見なんていただけるなんて思っていなかったんですけれども、こちらですね、配信してるシーサーブログの方でいただいたコメント、紹介させていただきます。こちら桜様の方からですね、初めてコメントしますと、ラブライブのことを話しているポッドキャストを探して見つけました。カンコレ会第3回で、売れるときはなぜか流れが引き寄せられる的な趣旨の話がありましたが、やはりあの時期に興味深い偶然がありました。カンコレはじめソシャゲ界隈では書けば出るという言葉があります。入手したいキャラクターの絵を描いてネットに投稿すると、本当に入手できるという、俗信で言ってみれば験担ぎの効能です。本題の興味深い偶然とは、アルペジオのアニメ放送期間中に、E400 型潜水艦、カンコレアニメの期間中に、戦艦武蔵がそれぞれ海中で発見されていますと。まさかの書けば本物が出るです。どちらも戦後70年間行方知れずだったのに、タイミングがピタリと合っていた偶然に驚いたものですと。ちなみにですね、こちらは、戦艦武蔵の方は大和級の 大戦艦ですね。これはちょっとご存知かと思います。で、E400 型、潜水艦というのはですね、これはちょっとですね、我々の中ではすごく有名なトンデモ兵器なんですけれども、ですね、こちら、潜水艦なのに、中にですね、こちら飛行機が収納できるという潜水母艦という、まあ、トンデモ兵器でしてですね、まあ、潜水艦から下ろしては、まあ、水中抑線ですね。海上に、着火して、そこから飛び立ったり降りたりするパターンのやつが、3機、格納できるという、ですね、なぜか第二次世界大戦中、日本が開発したトンデモ兵器の一つですね。非常にロマンは感じるんですけど、それは別に特にそんなに活躍せずに沈んだみたいですね。まあ、これラジオの中でも少し話したかと思うんですけれども、まあ、核戦機ものですと、確か紺碧の艦隊ですかね。戦争をやってた情報部の人たちが、全員記憶を持ったまま戦前にタイムリープして、いやー、一応ね、ちゃんと兵站とかして、こちらアメリカに勝とうや、みたいな。流れの架空戦記物では、この E400 っていうのは、すごく活躍しまして、まあ、何をやったかっていうと、隠れて、ひっそりとですね、アメリカのですね、海岸にたどり着いて、そして、ニューヨークタイムズに、ですね、兵士を一人ですね、送り込んで、もう日本はもう戦争やりたくないから、これをちょっと記事にしてくれと、お願いしに行くというですね、お話がありましたね。まあ、アメリカ世論に訴えて、もうそれを停戦をお願いしたいと。日本やめたいと、ちゃんと交渉してくれやということを、プロパガンダしに行くっていう内容がですね、兵器として、あ、そういう使い道あったんだっていうか、面白いなというのは思いましたけれど、はい、まあですね、それ以外にもですね、もう一件ございましてですね、もう一件、同じく桜様の方からですね、はい、ですね、あとカンコレ会の配信でですね、二次元キャラとの結婚に関する法律っていうことで、まあ署名活動をしている方がいるということで、まあ紹介して、まあそれはちょっと頭湧いてるんじゃないか的な失礼な物言いだったんですけども、これですね、ちょっと裏にですね、一つですね、まあ、なるほどなっていう件がありまして、あれはですね、ですね、二次元エロ規制ですね、まあ非実在性少女に対する問題ですね。まあ、要は絵に描いた少女にもエッチなことをしたらいけませんよと。まあ、そうなってくると、絵にも人権があるのかという理論になってくるんで、まあ、人権があるって言うんだったら、結婚も認めろよと、お前ら。という感じの論法で攻め立ててたっていうところなんですよね。うん。まあ中にエロゲは私にとっての宗教ですというネタもありますというご意見でしたけれども、まあ合理性のない批判に対して真面目に答えるつもりは最初からないっていう主張で、まあこういったね、流れで出てるっていう話がありました。ああ、これびっくりしましたね。なるほど、そういう話だったんだということで。これは、規制派に組みする考えだったのかなと思って、ちょっと若干反省してますね。まあ、確かにね、このエロ映画規制されるようになったら、そっちも認めてやれやっていうね、主張っていうのは非常に面白いかと思います。はい。まあ、あとですね、ですね、お便りに関しては、あとですね、前回放送しましたプロレス界でですね、こちら天才レスラーである、フトニタ・プアツシさんのことを取り上げたところですね、本人の方から直々にちょっとコメントいただきましたので、ちょっとご紹介させていただこうかと思います。ですね、意外とイエスロープの意味が伝わらないんですよね、と。本家がノーロープでロープなしならロープありはイエスだろうと語ってくれたお二人のおかげで、認知されているのが嬉しいですね、と。最終的にはゴジラと電流爆破風やろうと、ふとにたぶわつし様から、メッセージをいただいております。ありがとうございました。これですね、同じくですね、元気レスラーのメイドキット様の方からですね、まあ、正直高須倉 クリニック的なやつかと思っていましたということで、コメントもいただいております。まあ、こちらも、お聞きいただいてありがとうございますということで。はい。まあですね、まあ、結構、こちらまた、フトニタ選手の方からですね、こういう誤解をしている人って多くいそうだし、誤解を解くためにもこの放送を多くの人に聞いてほしいなということで、ちょっとこちらもいただいてますんで、いえ、本当にありがたいところですね。まあ、あとですね、なんか昔からブログを書いてて思ってたんですけれども、こちらですね、プロレスラーの方っていうのは非常にですね、エゴサーチされる方は多いですね。今回のことについて別にね、読んでいただいたり、聞いていただいたりしたことにはですね、今回のことについてですね、読んでいただいたり、聞いていただいたことに関しては、ちょっと感謝感激しかないんですけれども、まあ、アドバイスといいますか、そうですね、例えば、ひいきのレスラーが、もしもいらっしゃればですね、ツイッターで、まあ、つぶやくのや、インスタグラムに上げるよりも、ブログにちょっとそのね、感想といいますか、試合内容とか、良かったこととか、そういうのをがっつり書いていただいた方がですね、大体レスラーさんね、総じて見てますからね、なんかそういうのが伝わるんではないかなと思いますんで、まあ、ファンレター的なものでですね、ブログを書いていくっていうのは一つの手かなと思いますんで、まあ、おすすめではありますというところですね。はい。で、ちなみにですね、ちょっとですね、話をですね、この、ゴジラの話に戻しますと、フトニタ・ブアツ選手というのは、ですね、元 U インターの高山義弘選手の方とですね、本当にシングルマッチを戦っている方でありまして、で、まあ、高山義弘選手というのは、実際にですね、ボブサップ、有名どころ行くと、ボブサップとか、ドンフライとかと戦ってまして、で、その流れで行くと、ドンフライはですね、映画ゴジラファイナルウォーズでですね、海底軍艦 5.5 の艦長をやってて、それでゴジラと戦ってるから、ドンフライと、つながりができたフトニタ・ブアツ選手の強さは、もうゴジラに匹敵するという理論をぶち上げた次第だったんですよね。で、まあ、少し説明不足だった知り合いを6人返せば全世界の誰とも繋がれる論っていうのがですね、ありましてね。まあ、友達の友達の友達の友達の友達の友達、この時点でもう絶対誰でもいけるよというところですね。まあ、これはですね、実際本当ですね、というのもですね、私まあ、関西で働いている時にですね、またこれはですね、名前出しても大丈夫だと思うんですけど、向こうの長州力、的な、レスラーである千秋力選手とですね、ちょっとまあ、一緒に飲み食いしたり話したりする機会がありまして、で、この千秋力選手というのがですね、週刊ゴング金沢編集長の仲介で、本物の長州力と、対談する企画というのがありました。ちなみにこの長州力っていうのは有名な維新戦士でラリアットサソリ固めとかやってた方なんですし、ファミコンソフトにも出られてる有名な方なんですけども、その方はですね、当然新日本プロレスの所属のレスラーですから、スコット・ノートンというですね、大型の強い外人とですね、戦ってたという戦歴もありますと。で、このスコット・ノートンというのがどういう人かっていうと、映画オーバーザトップで、ですね、シルベスター・スタローンと腕相撲をした方ですね。はい。と言いますと、自分のカウントでいきますと、自分、選手さん、長州さん、スコット・ノートン、シルベスター・スタローンとなりますので、5人目でもスタローンまで行きましたんで。で、スタローンさんは、こちらですね、映画エクスペンダブルズで、もう大体の有名ところと敬遠してますので、次にシュワルツネッガーあたりも来ますし、ドルフ・ラングレンとか、その辺もカウントできるので、まあ僕の知り合いの知り合いの知り合いの知り合いの知り合いの知り合いは、どちらのツネッカーですよっていうのは、一応嘘ではないんですね。はい。なんでこの、ですね、6人返すと、全世界誰とでも繋がれる理論っていうのは、おそらくは本当なので、ですね、なんか適当なことを言いたいときは6人返しましょう。なんとかなるかもしれません。はい。 といった次第ですね。まあこれでだいたい45分ぐらい喋ってるかなと思いますが、はい、ですね。まあこちらですね、たまに一人でやるときとかは、メッセージのご紹介の話とか、まあ愚痴とか、そういう話の内容で更新していけば、一応週刊更新、もっともっと楽にいけるんじゃないかな、なんて思ったりもします。はい。まあ、そんなあたりで、ですね、今日は締めたいかと思います。はい、来週はまた何をやるか決まっておりませんが、一つは、ですね、宮城でのプロレスである、仙台ガールズプロレスリングの話は、必ずやりたいなと思います。では、今週はこの辺で締めたいかと思います。どうも、お聞き苦しい放送ありがとうございました。では、失礼いたします。
励みになりますので、よろしくお願いいたします。